今日の聖書箇所をお読みします。今日は旧約聖書イザヤ書の40節です。40章3節からイザヤ書40章3節です。教会備え付けの新改訳聖書では、1089ページの上の段です。それではイザヤ書40章3節から8節をお読みします。荒野に呼ばわる者の声がする。死の道を整えよ。荒れ地で私たちの神のために王子を平らにせよ。すべての谷は埋め立てられ、すべての山や丘は低くなる。盛り上がった地は平地に、険しい地は平野となる。このようにして主の栄光が表されると、すべての者が共にこれを見る。主の口が語られたからだ。呼ばわれという者の声がする。私は何と呼ばれましょうと答えた。すべての人は草、その栄光は皆野の花のようだ。主の息吹がその上に吹くと草は枯れ、花はしぼむ。まことに民は草だ。草は枯れ、花はしぼむ。だが私たちの神の言葉は永遠に立つ。それでは山あり谷ありの状態というテーマで鈴木牧師にメッセージを伝えていただきます。
はい、皆さんおはようございます。先週はドクタークリケンを呼んでお呼びして、ここでお話をしてもらって、私は彼の話を聞きながら一つ気がついたんですけれども、やっぱり笑顔がいいなと気がついて、そして今日からですね、ちょっとメッセージ中もちょっと笑顔を作ってみようかなと思うので、気持ち悪かったら後で教えてください。そういうわけでお話をしたいと思いますが、イザヤ書の40章の3節から始めましたが、この箇所はですね、ルカによる福音書の3章にも引用されているところです。私たちの教会で福音書を少しずつ読んでいく活動をしていますが、その中でちょうど先週読んだ聖書箇所です。ルカの福音書の3章の4から6節で引用されていまして、そこはどんなことかと言いますと、バプテスマのヨハネが宣教活動をし始めたというところです。ですから今日のイザヤ書40章はの3節からの部分は、ルカの福音書によるとバプテスマのヨハネについて予言していた聖書箇所というふうになっています。バプテスマのヨハネがどうして、現れたかと言いますと、イエス様が活動をする前に人々の心をもう一度神様に向けるためでした。当時の宗教界は神様に関して正しく伝えていくということができなくなっていました。新約聖書ではその原因を主に2つ挙げています。一つは、指導者たちが自分たちの益を求めるあまり正しく神様を伝えられなくなっていたということです。指導者たちは金銭面でも何か自分たちの益を求めていたようで、イエス様は当時の指導者たちに対して、あなたたちは未亡人、やもめを食い物にしているというふうに表現しています。何かお祈りに行くからとかいう、そういう理由でお金を取っていたりとかしていたんでしょうか。何かそういう、こうお金に関して間違えた部分があったということを指摘しています。そしてもう一つは、自分たちが尊敬を受けるべきであるということに対して固執していた。わざと自分は宗教の先生であるという格好を派手にして注目を浴びていたりした。そういうことが本当の神様を伝えるのに大きな妨げになっていた。だから神様のことを知りたいと思う人も知ることができない状態になっていたということを言っているんです。もう一つ大きな問題がありました。それは行いを強調するということです。これが形式主義とか律法主義と呼ばれるものになるんですが、 私たちは聖書の中を読むと、何々をしてはいけない、何々をしなさいという教えが確かに入っています。ですから、それを頑張ってしなきゃとか、頑張って何々をしないようにしなきゃということに、それが強調されすぎると、私たちの一番大切な心の部分がないがしろにされてしまうんです。以前この話をしましたが、ある教会でですね、経済的に危機的状況があった。で、そのことに対して他の教会の牧師がやってきて、一緒にお祈りしてくれた。で、その他の教会から来た牧師がですね、お祈りするときに、お祈りしながら、神様、この教会の人が感謝を持って、あなたへの感謝を持って献金することができるように、その心を取り扱ってください。もし感謝して捧げることができないならば、その捧げる機会をあなたが奪い取ってくださいって祈ったそうなんです。それを聞いて、そこの教会の牧師は、おい、勝手なことを祈るなよと一瞬思ったけれども、確かにそうだと。確かにそこにいる人たちが心から感謝を持って捧げるならば、それはいいことだけれども、感謝なしで、神様への感謝なしで、ただ捧げなければいけないからという形で捧げていては、それは元もこうもないんだと気がつかされたという話です。私たちは何々をしなければいけないとかではなくて、心が神様に向かっているから、心が人に向かっているから、何々をする、あるいは何々をしないというふうになるはずだ。これがイエス様が一生懸命強調した部分で、しかし逆、その当時の人たちはその形式主義、立法主義に陥っていた。一番そのことが表されていたのは安息日の問題でした。安息日にイエス様が病人を癒したら、それを見た人たちが、なんで安息日にあの人は労働をしたんだ。イエス様は労働をしたとかではなくて、困っている人を助ける、それが安息日に行われても何の問題もないではないかと、何が問題なんだというふうに言った。そこに論争があったわけです。このようにしてですね、当時の多くの人たちは信仰というものに関して間違えた教えというか、もう方向がどっかぐちゃぐちゃになってしまっている。その一本の道、神様への一本の道ではなくて、神様が見えづらくなっていた。それを山、谷があった状態というふうに表現していると思うんです。主の道を整えよ、荒地で私たちの神のために、大地を平らにせよ、すべての谷は埋め立てられ、すべての山や丘は低くなる。神様に向かっているその気持ちが、たくさん山があったり谷があったりするために、神様に向かえない状態になっている。いやいや、それじゃダメなんだよ、その山を谷をなくそうと、それが神様がそのしたくて、バプテスマのヨハネを使わしたわけです。このようにして、当時の多くの人がそのバプテスマのヨハネの話を聞いて、そして悔い改めの洗礼というのを受けるようになりました。悔い改めて洗礼を受けようということです。この悔い改めて洗礼を受けるということに関して、悔い改めるとは何なのかということで、私はよく3つの日本語で悔い改めを表現できるというふうに説明します。悔い改めるというのは、つまり神様の前に、ごめんなさい、私は罪人だったということを表すために、ごめんなさいという。次に、許してくださいという。これ、ごめんなさいと許してくださいは近いかもしれませんが、ちょっと微妙に違うのは、ごめんなさいは自分の間違いを認めていること。許してくださいは今度は、関係を回復したいというふうに言っていることです。神様は、あなたとの関係を回復してしたいんですということで、許してくださいという言葉が入ります。そして、三つ目が、もうしません。これが悔い改めだと思うんですね。ごめんなさい、許してください、もうしません。この三つをもって悔い改めだと言えると思います。今日、家族礼拝の方で子供たちに悔い改めということについてお話しするときに、した話も一つさせてください。鏡を 持ってきてですね、子供たちと一緒にこの鏡を見たわけです。鏡を見ていると何が映りますか？自分自分というふうにみんな言いました。そうです、自分が映るんです。日頃の状態は自分を私たちは見ているんです。しかし私たちはそれを今度振り返って神様を見上げる。自分はいつも見ていて、自分はこうしたい、自分はあれはしたくないとか、そういうふうに見ているけれども、そうではなくて神様を見上げてみよう。自分を見るのではなくて振り返って神様を見上げてみようというふうに表現してみました。悔い改めるというのは、今までは自分を見ていたけれども、今度は神様を見て、神様を中心にして生きていきたい、神様の言葉を学んで神様の言葉の通りに生きてみることをしたい、それが悔い改めだというふうに説明しました。先ほどのイザヤ書の40章の3節4節5節ですが、4節と5節を今読みたいと思います。すべての谷は埋め立てられ、すべての山や丘は低くなる。盛り上がった地は平地に、険しい地は平野となる。このようにして主の栄光が表されると、すべてのものが共にこれを見る。主の口が語られたからだ。すべての山や谷が平野になっていくというふうに言ったんですが、その力はどこから来るのかというと、主の栄光が表されるために神様が言った通りになると言っているんですね。五節をもう一回注目してみてください。このようにして主の栄光が表されると、すべてのものが共にこれを見る。主の口が語られたからだ。神様が言ったからそういうふうになるんだ。神様の言葉には絶対的な力があって、神様が言う通りになるんだ。それが聖書がずっと主張していることなんです。神様の言葉によってこの天地が作られた。神様の言葉によって私たちが作られた。そして私たちが罪のために霊的な状態としては山あり谷ありになっているんですけれども、しかし神様の言葉によってその山も谷もなくなるんだということを言っているんです。ルカの福音書の3章で、先ほどこのバプテスマのヨハネについて予言している箇所としてここが出ているという話をしましたが、ルカの福音書には載っていない続きの部分を読んでいきたいと思います。イザヤ書の40章の6から8節を読みます。呼ばわれという者の声がする。私は何と呼ばわれましょうと答えた。すべての人は草、すべての栄光は皆野の花のようだ。主の息吹がその上に吹くと、草は枯れ花はしぼむ。まことに民は草だ、草は枯れ花はしぼむ。だが私たちの神の言葉は永遠に立つ。呼ばわれというのは、つまり神様の言葉を予言してこういうふうに言えというふうにこの招きが聞こえたわけです。そしてその招きが聞こえたので、それなどういうふうに言えばいいんでしょうか、何を予言すればいいんでしょうかと言ったら、聞いたら、その声は、神様の声はこう言った。すべての人は草、すべての栄光は皆野の花のようだと言いました。すべての人が草と言われると、えっと思うかもしれません。そうなんですね。実際には草と言われると、なんかそこら辺のもうなくなってもいいようなもの、芝刈りで刈られてもいいようなものと感じるかもしれませんが、聖書ではもちろん、同じこのイザヤ書でも、イザヤ書の43章では有名な聖句、私の目にあなたは高価で尊いという言葉があります。ですから私たち一人一人を見て、神様はあなたは高価で尊いと言っているんです。そして私たちの命が惜しい、その一人子の命よりも、神様の一人子の命よりも私たちの命が惜しいと言っているんです。それほど私たち一人一人は尊い存在なんです。しかしこの草と言っているのは、言うなれば神様の その存在と比較してみたならば、私たちの存在は草のような存在だ。それは力がない、存在として小さい。そして決定的な表現として言えるのは、永遠ではない存在なんだ。私たちは永遠というものは持っていない存在なんだ。いつか滅ぼされるてもおかしくない存在なんだということなんです。その栄光は皆草の花のようだと言いました。これを思いっきりマタイの福音書6章29節と比較してみると矛盾しているように聞こえるんですね。ちょっとマタイの福音書6章29節を開ける方、聖書を開くのが得意な方で開ける方はパッと開いてみてください。マタイの福音書6章29節では、しかし私はあなた方に言います、栄華を極めたソロモンでさえこのような花の一つほどにも着飾ってはいませんでしたと言っているので、まあ、ソロモンの栄華は野の花にも及ばなかったと言っているんですが、今度ここのイザヤ書の7節では、その栄光、人の草のような栄光は皆野の花のようだと言っているので、まあ、矛盾しているかのように聞こえますが、分かっていただけると思いますが、どちらも同じことを言おうとしていますよね。私たちがどれだけ栄光がある存在となったとしても、それは本当に小さい存在、なくなるような存在だということです。皆さんもきっとそういう時期があったと思いますが、私たちの多くは10代の頃は野心というか妄想というか、いろんな偉大な夢を持ったことだと思います。私は将来東洋のジェームズ・ディーンになりたいとか、そんなことはないかもしれませんが、私は将来何々の大きい会社を起こすような人になりたいとか、私は将来日本のビートルズになりたいとか、いろんなそういうの野望みたいなものがあったと思います。で、その時はそれが全てであって、それが自分にとっての人生の成功だと、そういうふうに思い込んでいた時期っていうのが皆さんにもなかったでしょうか。私はそういう時期があったんですけれども、そういう時にそれが本当に全てと思っていて、そういう自分の人生の大きな成功が全てだと思っていた。でも神様の視点で見ると、神様の前には実はそれは草のようなものなんだ。どれだけ自分が成功したとしても、どれだけ自分が満足できるものを得たとしても、神様の前にはそれは草のようなんだ。なくなっていくものなんだ。本当には永遠に残されるものと比べようがないものなんだということを言っているわけです。7節、今日の40章の7節8節をもう一度読みたいと思います。主の息吹がその上に吹くと、草は枯れ花はしぼむ、まことに民は草だ。草は枯れ花はしぼむ、だが私たちの神の言葉は永遠に立つ。私たちのどれだけすごい栄光と思うものも全部いつかは草のように枯れてなくなっていってしまう。でも絶対に変わらないものがある。それが神様の言葉なんだ。神様自身絶対に変わることがないんだ。だから私たちは本当に満足を求めるならば、神様に目を向ける必要があるんです。その神様は永遠に変わることがないものを私たちに与えてくれるからなんです。というわけで、今日のこの箇所から2つのことを今から確認していきたいと思います。一つは、私たちの罪の問題は解決されて、谷や山が取り除かれて、神様との新しい関係が作られているということです。人間の多くは神様を求めることがあると思います。そして神様に対して何かを求めていたり、神様を知りたいと思っていたりすると思います。でも、多くの人はその神様のことを知ることができません。聖書では、今もう谷も山も埋められたというふうに教えました。それはイエス・キリストが私たちに与えられているから、 イエス・キリストのその十字架と復活の福音によって私たちは神様のことをしっかり見て知ることができるということを教えているんです。私が10代の頃の友達でですね、本当にいいやつで、私がすごく仲良くしていたすごいいいやつで、私もその人格的にも性格的にもすごい好きだったんですけれども、まあ、ちょっとモテない男の子がいたんですよ。まあ、モテなかったんです彼は。でもですね、その彼が二十歳を超えた頃にですね、ある一人の女の人に真剣に恋をしてしまして、でまあ、どうしようどうしようみたいな感じのことがあったんですね。でちょうどその頃私がもうクリスチャンになってすごい目覚めていて、福音を伝えたくてしょうがなくて、ある日彼に福音を伝えたんです。そしたら彼がですね、お前こんなこと信じるようになっちゃったのかというふうに言いました。神様なんかいるわけないじゃないか、神様なんか人間が作ったんだよって私に言ったんですね。でもそれからしばらくして次に今度会った時にはですね、その彼が真剣に恋をしていた相手が実は自分のことが好きだったことが分かって今付き合ってるんだよっていう話をしまして、いや神様いるんだなと思ったって言ったんです。でもこいつどうしようと思ったんですけども、神様いるんだなと思って、もう神様ありがとうって思ったよっていう話をしまして、もう本当にもう、まあ、そう思ったんだと思いましたけれども、しかしそうやって人はですね、何かあった時にもしかしたら、あ、自分の力の及ばないところに何かがあったんだ、そこのその奇跡に神様を感じて、神様ありがとうって言いたい。でも彼は神様ありがとうと言いたい、神様ありがとうと口にはしてみたものの、どんな神様、神様って誰、神様ってどういう存在、そのことについてまだ知らないんですね。気がついていないんです。きっとそういう人が多くいると思います。神様ありがとうって思った、あるいは自分の中で神様ごめんなさいって心の中で思った。でもその神様がどんな神様なのかを知ることがない。そこで私たちに与えられたこの聖書ははっきりと教えてくれたんですね。神様はその一人子を与えたほどに私たちのことを愛している神様なんだ。私たちにただ草として人生を終えるのではなくて、私たちも永遠という存在を持って神様の前で生きる人になってほしいんだ。あなたの存在は本当に高価で尊いんだ。どうしてもあなたには永遠というものを持ってほしいんだ。それが神様からのメッセージで、そういう神様なんです。ですから私のその友人からするとただの縁結びの神様ぐらいになっていたのかもしれませんが、いやいや違うんです。永遠を持っている天地創造の神様なんです。その神様が私たちにその姿を表そうとしているんです。山も谷もなくなって、ただ神様を見上げることができ、神様を知ることができるようになっている。それが今の私たちに与えられている約束なんです。悔い改めて神様のことを信じてみたいと思わないでしょうか。それが私たちに与えられている約束だからです。もう一つ確認したいことは、私たちの神の言葉は永遠に立つと言いましたが、神様の支配というものが絶対的であるということについてです。ある数年前の土曜日の話なんですけれども、土曜日に私が何かの教会のことで何かの準備をしていた時だと思うんですが、忙しく家の中でコンピューターに向かっていました。で子供たちもどっか連れ出されていていなかったんです。で一人で家にいた時にドアがドンドンドンドンと叩かれまして、ドアを開けてみましたら、あるおじさんがですね、神様のについての真理を私は悟ったから、それをみんなに分かち合いたくて歩いているんだというわけですね。で話を聞いてくれないかっていうわけです。でまあちょっと話をしてみると、その人はいわゆるキリスト教関係の異端と呼ばれている、まあ、カルト団体の人だったんですけれども、その人が自分はすごい真理を発見したからみんなに話したいと言うんですね。でまあ 時間をくれと言うから、まあ、じゃあ5分話すって言ったらですね、バーッと話し出したわけです。ものすごいこうまさに鼻息荒いという形でぐわーっと話し出して、その時にすごく印象に残っているのは、聖書で一番言いたいことは何だと思うっていうふうに私に質問したんですね。で、私はすぐに神は愛である、神は私たちのことを救いたいから一人子を与えたことに私たちのことを愛している、それがですね、ヨハネの福音書3章16節にあって、それを私たちは小聖書と呼んでいる、聖書の一番要約された部分だと言っている、だから神は愛であるだと思うっていうふうに言ったんですね。そしたらその人は自信を持ってですね、それは違うって言ったんです。それは違う、聖書で一番伝えたいことは神が全てを支配しているということだというふうに言ったんです。で、私はですね、まあ、自分の意見を全然今も変えるつもりはなくて、聖書で一番伝えたいのは神が愛であるということだと思うんですが、しかしそのおじさんの言ったことにもすごく一理あるなとつくづく思ったわけです。私たちの多くは時々神様に愛されているからということで、神様に愛されているからまあいいかっていうような部分が出てきてしまうと思うんですね。でも実際には神様は愛であると同時に、神様ほど私たちのことを愛してくださる方はいないんですけれども、それと同時に神様ほど厳しい方もいないということなんですね。新約聖書を読んでいけば、神様がどれだけ私たちのことを愛してくださったかをよく理解していくことができます。でも逆に創世記、出エジプト記、レビ記、申命記、民数記と読んでいくと、私たちがの神様がいかに厳しい方であるかということもよく分かってくるんです。その方が支配しているということが大事なんです。その神様が私たちを支配しているんです。ですから厳しい方というだけで神様の支配を考えたらものすごい恐ろしいんですけれども、しかし厳しい方でもあり、同時に愛の方でもある、その方が私たちを見ていて全ての支配権を持っているということをもう一度確認するというのは、私たちにとって大切なことだなとつくづく思いました。神様の前には私たちは本当に草のような存在である。でも同時に神様はその私たちを尊い存在であり、永遠に生きてもらいたいと思っていて、私たちの命よりもその一人子の命の方を惜しくないと言って捧げてくれた。これが私たちに与えられている福音なんですね。神様の支配は永遠に変わることがないということについて、そしてこの福音についてもう一度今日こう神様の前に祈る時間を持ちたいと思います。それぞれの心の中で今思っていること、感じていること、神様の前に祈る時間としてください。 天の父なる神様、あなたを褒めたたえます。神様、私たちはそれぞれ本当にあなたの前には小さいものですが、あなたが私たちを愛し、私たちに永遠の命を与えたいと思ったこと、そのことを本当に覚えてあなたを褒めたたえます。神様、私たちがあなたのことをしっかり見ることができるようにしてください。今私たちの前にある霊的な山や谷があるのならば、それを取り除いてくださって、あなたを明確に知ることができるように今私たちに触れてください。この祈りを尊い主イエスキリストの御名を通してお祈りします。アーメン。